君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大で新しいロボットが誕生しました。その名もテラピオ。義歌大のおなじみの先生たちと福島県立医科大学豊橋の企業の英知の結晶です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は病院内で感心する医師や看護師について回る医療業務支援ロボットに会いに行きます。義歌大人間ロボット共生リサーチセンター長、寺島和彦先生に見せてもらいます。
我々の前にですね、どうでしょう、僕らの、胸のあたりぐらいまでがてっぺんでしょうかね、あのドラム缶型の白と黄緑色のツートンの可愛いロボットがいるんですけれども、上部にはですね液晶画面がついていて、ボディカラーと同じ緑色の画面が出ていて、黒いお目目が2つ、さっきからパチパチパチパチ瞬きをしてますが、これが噂の新しいロボット、
テラピオです。
テラピオというロボットですが、これは何をするロボットなんですか？
これはね、回診ロボットといいまして、
回診、
はい、回はこう回る、診は診断、はい、まあ、名前から想像しますのに、お医者様に、まあ、ナースステーションから病室までついてくる、
寺島先生のご回診
っていう。いやいや、それは私はお医者さんじゃないのであれですけど
ご回診、
まあ、ご回診ですね、で、まあ、昔は先生が歩いて看護師さんがこう、ね、はい、何人か持ってやると、この頃は病院も大変忙しいので、まあ、先生一人で行く場合もあるし、看護師さん一人で行く時、その時に、は
い、
もうたくさんもう抱えていくのは大変だと、
いろいろカルテとか薬とか、
でそれロボットが荷物を搭載して運んでくれると、
はい、じゃあこの円筒形のボディの中にはいろいろ収納ボックスがついてるわけですね。
そういうことです。それで、まずベッドの近くまで来ると、でそこで今度は運び屋さんから、今度はいわゆる計測データを、収納したり、あるいは物を取り出して仕事をするための、まあ、診察台になるわけです。で、まあ、着きましたらですね、これ開けて、
あ、今ですね顎の部分からがパーッと上に開きました
開きました。
そうすると真っ白い平らなスペースが
出てまいります。あ、
それをスライドするとですね、中に細かく仕分けされた仕切りが入っていて、
でこれ出てきます。ここに今七つ道具って言われ
た医療用具が出てきました。
これ何でしょうか？
ハサミ
ですね、ですね、これがガーゼ、ガーゼですね、
出てきます。
と、まあ、こういうものがいろいろ入っております。
はい、
で取り出して、で患者さんを見て、まあ、診察に入るというところです。でこれは、
あ、これはというのがですね、まるで腕のようにあの曲げ伸ばしができるところがありまして、先っちょが小型カメラになってるんですね。
そうですね。でこれアームがこうなりまして、ここに照明が、
あ、カメラのレンズの下にも照明がついてます。
で当てて、でカメラで映像を撮ると、
患者さんを撮るんですか？
そうです。その患部とかですね、治療している時に、はい、後でその状態がどうであったか記録ができるわけですね。それと、まあ、ミスがなかったかとか、
ハードディスクみたいなの搭載してるわけですね。
まあ、コンピューターが先ほど、まあ、この裏にあるんですけども、
そう、背中の部分をガパンと開けるとですね、パソコンが入ってる、
そうです、
2台入ってるそうですけれども、ね、はい、連携して動いてるわけなんですね、はい、患者さんの撮影もできるわけなんです。
でこれでまあ袋が終わって、まあ、これを閉めると、
使い終わったものは別のボックスに入れられるわけですね。
で、まあ、残ったやつはもったいないですので、これをまた持って帰ると、
ちゃんと未使用品と使用品と、未使用だけれどももう用の終わったものと分けられるようになってる。
で、まあ、一応これで次の部屋に移ろうと、いう時に、まあ、これが
気をつけて、お顔を落とすわけですね。
お顔をゆっくりと、それで、次に回診モードというのは、
あ、今回診モードっていうの画面が出てきましてね、それを押しますと表情が消えて、あのまるでこう名簿のように、
そうです、
患者さんの名前のデモですよね、これね、なんとか太郎みたいにバーッと出てきましたけれども、これでクリックす タッチパネルになって
ます。タッチパネルになってます。
タッチするとですね、その患者さんのデータが
出ます。
バーッと出てきます。
この方ですね、例えば朝日太郎さん。
朝日太郎さん
で、ここのこれが体温、血圧、脈拍、尿量、補液量、ドレーン、排液量とか、うん、で毎日ずっと記録されてます。でこれをバイタルグラフにしますと、はい、こうグラフにパッ、まあ、見やすいですね。
コンピューターですからね、まあ、こういうの得意なところですよね。
先ほどは物を運ぶと言ってましたけど、はい、ここは診察を補助するもんである。でこれ見てると、ああ一旦良くなったのにまた機能悪かったな、
折れ線グラフでね、ええ、
そうすると、まあ、それが頭に入ってお医者様は、はい、今日の様子を見るとっていうことになるわけです。例えば体温、これはまた看護師さんが
打ち込んでいくわけですね。
打ち込みますと、はい、体温はまあ30、普通7度ぐらいですかね、うん、37度、うん、で血圧はどうでしょうかと。血圧は、うん、私はちょっと最近、うん、血圧ちょっと高いんで140ぐらいですかね。で下がこれ大事なの、下が
先生のカルテになってきてますけどもで、こう朝日太郎さん12歳の、
ね、そうです、
表示が出てます。
あ、そうですか、
はい、
でまあ、脈拍もあるんですが、脈拍っていうのは80ぐらいですかね、はい。でこれ見てください、先ほどの写真、
画面の右片隅にですね、あの液晶カラーのモニターが出てまして、ね、さっき の,
こ,
の
治療中
テラピオ君のカメラが、
そうです、
映像が映ってるわけですね、
はい。でまあ、最後今度はまたそろそろ帰ろうかと、はい、でここちょっとベッドがあってちょっと動いてついてくるのはちょっとしんどいので、うん、パワーアシストモード、
パワーアシストモード、
パワーと言いますと力ですね、はい、力を補助して動かすと。これ実はね、70キロぐらい、先ほど背の高さは1メーター、
はい、
直径70センチ、うん、重量、まあ、80キロぐらいと、うん、でこれをもし押すとなると力が、
それ下はタイヤなんですか。
下はタイヤです、
うん、
これは4輪でですね、
はい、
タイヤでだいたい21センチぐらいの直径です。
キャスターみたいなのが
キャスター、うん、あの要するにスーパーであるキャスターですね、うん、
はい、
あれは皆さん経験されてると思いますが、全方向に動くんですよ。前と後ろじゃなくて横とか斜めでもちょっと押せばオフセット駆動輪って、それを使うと全方向に瞬時に行くんです。
ちょっと調子悪い時もありますけどね。
まあそうです。でそれをこれはそのオフセット機構を使って、はい、あのモーターで電動でやると、だから正確になるわけです。
ああもちろんこれロボットですから、人間がっていうよりも自分で転がして、
そうそう、
モーターで転がして動くわけですね、
うん。でまずパワーアシストモードは全自動ではないんです。全自動と言いますと、ほっといても勝手にどっか行くと言うんですけど、これは人間が思った指示をしたらその指示通り動くと、うん、どういうふうに指示をするかというと、うん、ここ触るわけです。触って
ボディの周りにですね、ステンレス製の、あの取っ手みたいなのがあります。
そうです。でこの取っ手にですね、うん、それぞれフレームがこうつながってまして、
はい、
でロボットの中心にずっとおりまして、うん、その下に6軸力学センサーというのがございます。力センサー、
難しい名前ですね。
まあ、私も大学のセンサーなんでちょっと難しいこと言わないといけませんので、6軸力学センサーだと、うん、そのセンサーを向こうを押すと向こう側、手前引っ張るとこっち。
あ、じゃあこの円形 の,、うん、あのハンドルみたいなステンレスの部分がセンサーにつながってる。
そう、つながってるわけです。
あ、じゃあこれ触ると感じるわけです。
感じるわけです、ね、前に押すと前、後ろにやると後ろ、
あ、動きますね、
横にやると横と、
お、全方向、
全方向ですから。で回転はダンスいまして、これがしましょうか。
80キロの体重にしては軽く動く。
これ見てください、小指で。
あ、本当だ、うわ軽く動きますね。
でこれによって、ええ、あの渡辺さんの意図を推定してるわけです、はい、あの渡辺さんは前か後ろかというのを力の方向で指示して、
うんうんうん、
それからもう一つはですね、大きい力をやると速いんですよ。
そうですね、僕も思いました、
でゆっくり、力が小さいと、うん、ゆっくりと。だから渡辺さんは糸を力の方向と力の強さで糸をロボットに教えてると、
うん、
でロボットはセンサーでそれをキャッチして、うん、あ、大きい力、はい、前から来た力で、これを計算機に入れて、うん、計算機が処理して、
まあ、
これでこのさっきの4つのタイヤに、うん、このタイヤは前に回れ、うん、このタイヤは後ろに回れ、うん、スピードはこうしろということを教えて動いてると。だから何でもないように、これ完全自動じゃないので、うん、こんなパワーアシスト技術っていうのは大したことないんじゃないかと思います。そうじゃなくて、人の意図をちゃんとセンサーでキャッチして、
うん、
でそれをコンピューターで処理して、うん、で4つのタイヤを制御して動かすと。
あ、まあ、単なる池行為のスイッチじゃないんですね。
スイッチで、ね、ボタンでね、こうやってるんじゃなくて、うん、加減ができると、
う
ん、
そういうパワーアシストモードっていうのは一つ自慢なんですね。
で、まあ、これはだから狭いところでベッドの付近でパワーアシストでやって、うん、はい、もうあと広いところを変えるときは、うん、いちいちこう引っ張るのは、ね、うん、限界があって、はい、そうすると今度は自動追尾モード、ここをですね、
自動追尾モード、
はい、追尾ですから人についていくと、
はい、
でこうすると目が持ち起きる。
あ、表情が変わりましたね、はい、先生。
さあこれから行くぞと。
さっきまで
元気が出
た。どっちかっていうと横長のぼーっとした目だったんですけれども、
それはなぜかと言いますとね、今度は自分で人に触られずにどんどんついていかないといけない。
自分の意思でついてい
く、うん、だからまあちょっと大きくしてるんでしょうね。
縦長の黒目でですね、パッと目が覚めたような感じになっておりますが、はいはい、
でこう動き出しますと、
今寺島先生が歩き出すとですね、
はい、見ててくださいね。でもちょっと離れますよ。そうしますと
走る走る、あ、
目が小さ
くなる。表情も変わりますね。
でもう一回見てくださいね。
、ええ、
あのね、まずはじめ大きな目と、
はい、
で離れていくと、
うん、
ずっと4メーターから5メーターになると、こう
なんか悲しい目になりました。
レーザーセンサーはまあ30メーターぐらいまで見ることはできるんですけど、
はい、
まあ、4、5メーターと離れると、うん、次に角に回るかもしれないから、
うん、
見失いがちだなと。だからそう寂しくなって目がそーっと小さくなってくるんです。
はあ、え、これどこで見てるんですか。
あのここにレーザーセンサーがございまして、
ええ、
レーザーがこう当たると。でレーザーっていうのは当たって返ってくるわけですね。
ちょうどあの腰のベルトぐらいな、テラピオ君の腰のベルトぐらいのところにレーザーセンサーっていうのが出てる。
これがね、
常にレーザーが出てる。
そうそう、 3つあります。
はあ、
で1つでだいたい240度から270度測れる。
ああ、
でまあ、大体2つあればいいんですけど、うん、まあ、安全のために1、2、3個ついています。
ほう、
でそれで人との距離を測っていると。で、まあ、また私が戻ってきて近くなると目がちょっと微笑んで、あ、よかったなという顔をしまして、でしばらくすると目が上に上がってガッと大きくなる。
お、今もですね、先生の方をしっかり見て、先生がちょっと動くとついてくるんですけどね。
それでね、僕は早く歩くと離れるから、うん、どんどん速くなります。ゆっくり歩くとゆっくりきます、まあ、そういう機能もあると。
はあ、これでも僕もいますけど、僕にはついてこなくて先生についてきますよね。
ああ、ここはあの欠点、
欠点、
欠点になるところなんですよ。それを我々、まあ、克服をした対策をしてるんですけど、
今研究中のところです。
いやそれは一応ね、ある意味では克服してる。で、ある意味ではまだ無理なんです。
何を見て先生だと思ってるん
ですか。はい、まずはあの最初の段階では複数いたらダメなんですよ。ま、先生が前に立って、まあこれはね、ええ、来たからで私を認識するわけです。
私が先生だよと、
はい、はい、でこういくでしょ。こうなってると私の、まあ、データがこのコンピューター上で地図があるんですよ、はい、ここにいたと。で、まあ、人間だからそんなに秒速10メートルで走れないから、はい、大体予測もできるんですね、
うん、
こうこうこう、まあ、次人間はこう、こういうトレースがあれば次大体一歩何センチぐらいなら、
はい、
秒速何秒なら次この辺行くだろうと、
うん、
その時にこの辺に人が現れたと。まあ、レーザーですから全部測ってるからね、
うん、
でも前の時点でここにいた時に、うん、次こんなとこに人がいても行かないですよ、
ね、うんうん、
だからその予測で最初人を固定しておけば、
うん、
まあ、あの私より近くまで来ない限りは、
うんうん、
遠くにその立ってる人がおっても大丈夫、
はい、あ、ちゃんと考えてるわけなんですね。
だからレーザーでちょっとこれ専門的に言いますと、レーザーで環境を認識すると。
あ、じゃあ人っていうだけじゃなくて、例えばここにあるテーブルとか
全部ここずっとなんかあるなと
みんな認識して。
そうです。で人の場合は2本足があるから、
はい、
そうすると、あ、これは人だな、
あ、
まあ、そういうことで一応はね、人間を認識するわけです。まずだから環境を認識するっていうのが一つで、その私、追従すべき私をこう見てですね、この軌跡を予測しながらこうついていくと、まあ、経路計画という。
じゃあ逆に言うと誰でも先生になれるわけなんですね。
じゃあ先生になって
ください。あ、僕も、
はいはい、ちょっと動いてください。
あ、
あ、大丈夫です。
今度僕についてくるようになりました。
そう割と腰が軽いんですねこれ。基本的には現在の位置と今までの履歴と、
うん、
まあ、人間の足の速さが分かるから、まあ、周りに人がいても、
うん、
ね、急にこれが現れたと、
うん、
こっちは前あって近くだと、そういうことで一応
私がついていく人はこの人っていうふうに、うん、
行くんですけども、例えば交錯したと、
はい、
こうしてるときに交錯したらちょっとわからないですね。
あ、そうです。
本当に近距離に2人か3人が来ると、
うん、
このレーザーだけでは、うん、ちょっと難しいと。で私たちは、まあ、もちろんそれを克服するためにはこの上にですねカメラ、
うん、
画像でこう見ておいて、例えば青い人だと、うん、 うん、それに着目して、うん、まあ、それも使って、うん、でもそれはまた2号機でですね、
うん、なるほど、というようにですね、はい、パワーアシストモード、自動追尾モードと、はい、まあ、看護師のアシスタントとして、先生のアシスタントとして働くように、はい、いろんなモードがもう優しい技術で作られているというテラピオ君なんですけれども、これどういうことで作ることになったんですか？
それはですね、今から2年前ですかね、はい、2011年の、まあ、10月にですね、東北大震災がちょっと前に、その前にありましたけども、はい、うん、その東北の病院の方で、こういう改心業務とかね、やはりいろいろ大変なことが多いと、うん、で、まあ、福島県立医科大の医療工学講座というのがございまして、はい、東屋敷医科大に見学に来たんですよ、うん、でいろいろ見て帰られて、はい、でまた、その次の2012年の2月に来られましてね、うん、はい、ちょっと簡単な構造の三輪の全方向移動ビークルっていうのを私が作ってまして、
以前から
、はい、まあ、前はですね、全方向移動車椅子とか、はい、全方向移動ビークル、うん、から全方向移動ベッド、はい、まあ、こういうことをずっとやっておりますので、まあ、この技術を使えば、うん、先生がブラッと歩いてついてきて、うん、それでまあ改心業務の時にちゃんとデータ管理できるようなものがここならできるんじゃないかと、はい、ということで、まあ、依頼されまして、うん、で私が2012年の4月から、まあ、向こうの特任教授になりまして、はい、でまあ、向こうの方の医療講座でもう、月に一遍参りました、で、まあ、向こうの医学部の状況とか、はい、そこの講座が何を欲しているかというのが分かって、それで2012年の6月に共同研究を開始したと、でそこで、私もですね、この、うん、あのスタッフを、はい、例えばあの追尾する技術というのは、うん、三浦淳教授が昔からやって、はい、前もこの番組に出られたんですけど、それからね、あの顔の表情、はい、こういう、まあ、ヒューマンコミュニケーションというのを、まあ、北崎先生、はい、それからあと西草先生が、全体のシステムインテグレーションをお願いして、うん、はい、あと田崎君、田崎先生が私との研究室、はい、彼も全体のソフトウェアとか、まあ、そういうことをやったり、あと大村先生が、まあ、センシング技術とか、あと内山先生とか佐野先生はこの照明部分ですね、はい、だから佐竹先生はその三浦先生と同じ、はい、自動追尾とかね、まあ、そういうことを医科大の中でもなかなか珍しいんですよ。なかなか大学院のは零細企業でね、まあ一匹狼ばっかしでね、ああオートセンターといってもなかなかね、うん、あのまあ、個性豊かなもんです、うん、まあ、それはそれでいいんですけども、で今回のように一つのことをやり遂げようと、うん、で大学の中でもっとこう密にやったと、はい、でそれプラス、まあ、地元の、ものづくり企業というのがありましてね、ああ、まあ、KER、はい、それからシンフォニアテクノロジー、はい、デザイン部ですね、うん、なかなかデザインというのはまあ、技術者としてはね高機能なことはできるんだけど、まあ格好がもう一つね二の次になっちゃう、はい、でこういうデザインでちょっとシンフォニアさんにお世話になりましてね、で、まあ、それから福島サイドはやはり改心ですね、はい、診察のところですね、これはどんなところに扉をつけたらいいかと、うん、まあ、そういう診察業務は向こうがやって、で向こうにはその朝日システムという会社、これは NTT 東日本、うん、まあ、これも参加してくれました。まあ、そういうことで豊橋サイドはまあどちらロボット、うん、福島県立医科大は診察部門、はい、でこれを一つにしましてですね、うんうん、6月にそうか共同研究契約を結んで、それから7月8月はまあ設計をコンセプトを作り、9月ぐらいからものづくりに入って、それで3月に完成しまして、
テラピオ君が、
まあ、名前もね苦労しまして、どうしようかなと。
これ寺島先生だからテラピオ、
いやいやそんなんじゃないですよそんな甘いもんじゃないそうじゃなくてい
ろんな人が関わってますもんね、そういうわけにはいかないですよ ね、
そうじゃなくてね、あのセラピーって言うんですか、セラピーって治療とか、ね、
はい、癒し
と、はい、それは英語なんですけど、テラピオってちょイタリア語風にしたんで、はい、ピオっていうのは男の子、
男の子なんですか、
男の子だ、テラピオですからね、あの治療をする男の子っていうようなイメージで、テラ
治療ボーイなわけですね。そうそ
う、でもう一つはね、テラっていうのは10の12乗という莫大な数字なんですよ。
ギガの上ですよね。
そうするとこれやっぱこの度量があるというか、あ、莫大なその
もの、雄大な感じ、
雄大な感じがある。ちょっと僕はその言葉がテラっていいかなと、でたまたま私がテラ で私も昔寺島っていうのはなんか大したことない名前だと思ったけど、いやいやいや、そのテラっていう そうテラバイトのテラをね、想像してからいい名前だなと、うん、まあ、しょうもない話ですけど、
器の大きさですね。
そうだね、そんな感じ
で、これはギガ島よりもテラ島の方が。
そうですか。で3月に向こうで発表して、はい、4月5月は向こうに置いておきました、
福島に。
でそこで向こうの学生さんの前で発表したり、学生さんこれ見てね、非常に興味を持ってくれて、はい、ドクターとかナースにもいろいろ見せて、向こうでいろいろ検証して、う
ん、あ、研修したんですか、実際病院で。
でただ病院ではできないですね、やっぱりこれはちゃんと安全性が保証されてないのに病院では無理なので、うん、まあ、向こうの講義室とか実験室で、うん、あの学生さんとか、
うん、まだ見習いの見習いなわけですもんね。
でそこでやったと、うん、でこの6月の、まあ、もう2週間前帰ってきたんですね、
はい。
でこれからここで半年間ちょっとダメなところとかね、うん、やっぱり実はいっぱいあるので、うん、そこをいろいろ出してね、うん、次のやつは確実に追尾できると。それからこの診察のところですね、うん、これももっと本当に必要なものがあったらもっと入れると、うん、それからもう一つはこのフェイスにもう少し、バリエーションもうちょっと入れるのと、あとコミュニケーションですね、
うん、
で、その次には3号機で、うん、もうこれだというのを作って、うん、まあ今から2年後にこれを実用化したいなと、
うん、だって今まで世の中になかったものですもんね。
この技術はですね1年でやったと言いますけど、実際そあのじゃあすぐできたのかなとか、そうじゃないんですね。これはもう我々十数年、うん、私とか他の先生ずっとやられた技術があるんです。でそれをうまく少しずつこう今合わせて、で今回はこれに対してパッと結集できたと、うん、これはやはり何もそれなくてさあこれやりなさいと言ったってとてもできない、うん、だからシーズ技術がそれぞれ要素技術があったと。だからやっぱりみんなで力を合わせたと、まあ、一人でやるのもそれはもちろんね、発想っていうのは大事なんですけど、はい、まあ、ロボットっていうのは個々の技術がある程度あって、それを理論的に組み合わせて矛盾がないようにして、うん、でまあ、だんだんとこう発展して知能ロボットになっていくと、もういろんな技術があるのでとても一人ではできないわけです。うん、そういかにこのうまく強いもの同士を組み合わせて、うん、インテグレーションするか、うん、この駆動システム、センサーシステム、うん、顔の部分、うん、追尾の部分、うん、パワーアシスト、このシステムを合わせて、うん、システムインテグレーションと言いますけど、うん、もう一つは大事なキーワードはスーパーバイザリー制御、スーパーバイザー、管理者がいる、うん、だからそれぞれパワーアシストがあって、次診察、うん、追尾、うん、いろいろありますね。これを、工作したりしないようにうまく切り替わっていくと、
一流の選手と監督みたいな、
そうか、そうです、監督、スーパーバイザーという
感じですね。
だからスーパーバイザー制御といいまして、うん、スーパーバイザーがちゃんと監督してる、それがまあこのコンピューターの中にあって、うん、まあ、今回はそのスーパーバイザー制御のシステムインテグレーションの部分のソフトウェアを作るのがこれ大変な、うん、まあ、あの労力あのいるわけですけども、でそれとそれぞれ個々の技術をさらにブラッシュアップして作り上げたと。
ぜひラジオお聞きの皆さんに見ていただきたいテラピオ君ですけれども、ラジオお聞きの皆さんにテラピオ君が会える機会っていうのはありそうですか？
あ、ございます。まずオープンキャンパス、
そういう時に
テラピオ君が、これが8月31日、うん、音楽、1日やっております。
わかりました。
ぜひ来ていただければ、
ぜひ8月31日寺島先生のところに遊びに来ていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました寺島先生の業界用語は
スーパーバイザリー制御、まあ、要するに監督が、選手をいかに上手に運転しているか操縦しているかと、まあ、そういうのをこのロボットにのコンピューターのところに、入るように作ったと。スーパーバイザリー制御、覚えていただけるとありがとうございます。
理科大の学長は榊義行先生です。名古屋生まれの分子生物学者で、人間の遺伝子の配列を全部調べる国際プロジェクトに日本代表として参加した先生です。ご存知でしたか？ぜひ皆さん、明日七夕の夜は、他局の話で恐縮ですが、 NHK スペシャルご覧になってみてください。理科大榊学長が出ています。運命の遺伝子、あなたは未来をどこまで知りたいですかと題した遺伝子をテーマにしたスペシャル番組、明日日曜日の夜9時から50分間 NHK テレビの総合チャンネル地デジ3チャンネルで放送されます。榊学長の頑張りもあって、今人間の遺伝子は全部分かってて、将来何の病気になるリスクが高いか分かるキットまで売られてる時代なんです。もっと言うと、もはや人間は生まれた時点で才能とか病気のこととか判断するサービスが始まってる時代なんです。それについてのお話をキキキリンさんや平武博さんとともに理科大榊学長が語ります。明日日曜日の夜9時 NHK テレビの3チャンネルです。シロギカダイジョートンファーサイヌンチャク、さまざまなデバイスを繰り出し、ホットな気合がぶつかり合う。次週7月13日の天白の城は、ギカダイ武道部の演舞会のお知らせ、古武道に挑む部員のギカダイ生に聞きます。お楽しみに。